それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生から今週の話題を紹介していただきます。
今夜はですね、見せ方の開発というテーマなのです。見せ方っていうのは見る見せ方でなくて、こう魅力的に表現するという、見せるという意味の見せ方です。この開発についてお話します。この街に外からお見えのお客様たくさん増やしたい、こう考えています。外来の訪問者がたくさん増えることで地域の経済が拡充される、そうした考え方は地域に根強くあると思っています。また一方では、この町においでくださった方にこの町の良いところに気がついていただかないと、地元に帰って悪く言われるのも大変困るんですね。で、外からお見えのお客様にも地域の魅力はというふうに聞かれることが多いものですから、そこで今夜の話題は見せ方の開発、この話題で話をさせていただこうと思います。
今週の釧路歴史探訪、テーマは見せ方の開発です。先ほど佐藤先生にもご紹介していただきましたが、見せ方のこの見せるというのは魅力いっぱいなど、魅力の見という感じですね。
はい、見せ方の魅力するには、他人をしておのずからうっとりさせるという意味があります。上から目線で、このように見なさいというのではなくて、人をしておのずからうっとりさせる、そういうところをたくさん増やしたいということだと思ってください。私たちはこの釧路を形容して豊富な自然、豊かな学習資源と申しています。これだけでは外からの訪問者の方に地域の存在する意義が伝わりません。私は学生さんに強く求めています。それは1に楽しみ方の豊富化、2に今日お話しする見せ方の開発、そして3つ目には自分にできること明確化、以上3点です。地域に付加価値を創出、地域に付加価値を作り出すゴールデンルールの一つに見せ方の開発、これを挙げておきたいと思うのです。
魅力というとき、人によく思われたいという、そういうような、気持ちが働きますけれど、佐藤先生、今夜は見せ方の開発ですね。
今お話しくださった魅力を高めるために、この魅力を高めるためにはいろんなことを考えるだけでなく、お取り組みになるというふうに思います。第一はお化粧、第二は服装、第三は身のこなし、この1から3を通じて相対的には優しい人柄、また幅広い知性、深い教養、他人によく思われ、できれば自分を高い評価のもとに他の人から見てほしい、これは根強い気持ちとして多くの人が共有しているのではないでしょうか。見せ方の開発ですけれども、まず第一にこの色の繊細さ、これを読み取ることのできる能力っていうのがいるんじゃないでしょうか。日本の伝統色は465種類あるそうです。これを季節感で選択し、適切に着こなしていくということ、このセンスの問題、これはですね、実は京都や奈良のですね、貴族社会の人にとってはですね、重要なポイントなんですね。主にそれは女性なんですね。男はですね、色にこだわるのはですね、その色がですね、それぞれこの自分の身分をですね示す公式の服装の色っていうですね、もう権力のこの中枢にいる人たちはそういうことをいるんですけれども、そのような色、これは見る人をして和ませ、癒し、落ち着かせてくれる力を持っているというふうに思うのです。特に今2番目に掲げた季節感の表現と、それにふさわしい色の着こなし、これは重要とされてきました。したがってそこから最初に色に対する繊細な表現ということをですね、見せ方の開発の第一に挙げておこうというふうに思うのです。
今週の釧路歴史探訪はテーマが見せ方の開発、見せ方の実は魅力の実となっております。地域に付加価値を創出するゴールデンルールの一つ、その見せ方の開発のアプローチ、そこら辺の部分を佐藤先生にお話をお聞きしています。
あの今はこの天然の植物のこの色をこの発色させて示す、まあ日本の伝統的な色合いの話だったんですけど、この色に重ねて色とともに季節感というのをこの巧みに受け止めるっていうことはあるのではないでしょうか。1に2月の梅、2に4月の桜、3に5月の深緑、そして4に11月の紅葉、5に12月の雪、和歌を作りスケッチに描き音で表現する、こうしたですね文化があると思うのです。この時ですね気をつけなければいけないのはですね、北海道でもですね、これまああの今の2月の梅、4月の桜、5月の深緑とこう言っても、あの北海道の季節感とは少々違うんですけど、まあ、梅はともかく桜にしても紅葉にしても本州の人はですね、桜や紅葉がですね美しく見てもらえるというようにですね、第一はね手入れをするんですね。枝を剪定して美しい花が大量に吹くように無駄な枝を切るんですよ。それから今度花が咲いたらですねお礼のですね肥料をやりますよね。そればっかではなくてね、この更新するようにね常にね苗木をね植樹植え加えてね、その美しさを保つようにですね手入れをするっていう努力するんですね。北海道は桜きれいだ、もみじ大したことないってこう言うけど、ほとんどね野放しではないかな。そういったところから、私たちは季節に和歌を作りスケッチに描き音で表現して、最後趣の才を表現する、それぞれのこの微妙な違い、ここのところを巧みに言い表すことのできる趣の才を表現する力っていうのがですね、見せ方の開発の2つ目のポイントではないかと思うのです。
さて見せ方の開発になりますが、その第一は色の移ろいにシンボライズされる季節感の楽しみ方です。
それでこの季節感に関してはその次は音にね注目してみたいと思うんですね。もうこのあたりから一昨年の4月にですね、スイさん、一昨年の5月にスイさんにおいでいただいて、道東文化塾でですねお話しいただいた音の話にこうつながっていくんですけど、見せ方の開発の第2には音に注目しておきます。で、音質の優れた FM 放送で取り上げられる京都の音という番組や、また音の風景というこの番組もあります。 CD つまりコンパクトディスク、ビデオなど媒体を通した音もありますけれども、その他にライブの音、これはですね本来違うのだろうというふうに考えています。可能な限り直接ライブで聞いてみたい、まあ、そこに強く思い入れる習慣や生活様式、そしてまたいいもののためにですねお金をね投資する、こういったですね、まあ、ご自身に対するご褒美としての投資額を増やしていく、こういったものもですね実は深い教養や幅広い知識というものを培うために不可欠ではないかというふうに思うのです。
さて今週の釧路歴史探訪は見せ方の開発、その第2のポイントとして音の部分に注目していただきました。風の音、土の音など、まさしくその現地で聞くということですね。
ですね、はい、一昨年、まあ、数日さんに釧路短期大学の市民講座の道東文化塾でお話をしていただいたことがあります。その時のご講演の中でも触れていただいた点がこの部分なんですね。で、まあ、釧路の音の魅力ということで言えばね、どんな音があるのかな、まあ、会社の近くには臨港鉄道の音がありますよね。はい、はい、他に何か辻さんいつも釧路の音って思い入れてるのあるんですか。
そうですね、まあ、FM 釧路の放送の中でもその釧路の音、地元の音として特集しているコマーシャル、はい、作ったりもしてますけれど、まあ、単調もそうですし、
はい、
ザンギの上げる音とか、
ザンギを上げる音ね、釧路発祥の地だってこう言ってますもんね、
はい、スパ活のこうでやる音とか
焦げると、なるほどなるほど、
はい、あとアイスホッケーのこうリンクの音とか音、
まあ、こうそうですね、
探っていくと、あ、こんなにあるんだなっていうのが実感しました
ね。まあ、見せ方の開発、今音の識別ということで音を楽しむ方法ということを挙げました。この話をしながらね、羽生光さんっていうこの絵の先生がね、漁村の絵を描いていたらね、そこの描かれた漁村で働いている仕事をしている漁業者の方にね、先生の絵なあ、俺たちに代わって描いてくれるの嬉しいんだけど、どうもな魚の匂いがしないってね、そういう風に言われた、そういうね話をね、いつもねこの音に話すと思い出します。お付き合いの中で亡くなられましたけれども、北道邦彦先生っていう方がおいでになりまして、その方の先生のお言葉を思い出すことがあるのです。北道先生は高等学校で合唱や音楽演奏の指導をされた時の経験からですね、こんなことを申されていました。いや、教え子の中にはね、絶対音感、つまり音の高さを他の音とは比較せずに識別する能力を持つ子がいるんですよ、そういうふうに言ってくださったことを今も思い出します。楽しめる、上達する、感動させる、この3点がね、絶対音感というの中には備わっている、そういうことではなかったのかなというふうに思います。
見せ方の開発第2のポイントとして音を紹介していただきましたが、さあ続いて、その3つ目の話題になってきますけれど、
まあ、次に味、食、旨味、やれジューシーだ、やれコクがある、喉越しが良い、切れ味が良い、まあ、お米の風味が広がるようなご飯が美味しい、本当のうまさや本物のうまみそのものがあるのですけれども、そこのを的確に表現できる、ここのところはですね、味の感覚を養うっていう点でもね、大事なポイントじゃないかというふうに思ってるんです。
見せ方の開発、北海道でも近年では佐藤先生少しずつながら蓄積されてきているもの、こちらもあるんじゃないですか。
はい、まあ、実は京都ばかりではなく北海道にもうまいものはあるわけです。その一つは寒流で身が引き締まる魚や、餌が豊富で脂が乗る魚や、寒暖差で身が引き締まり成熟度の高い野菜、まあ、そういったものはあるのです。他にも自然の味の引き出し方を見つけたり、また手を加えてうまみを引き出すノウハウ、これも北海道は蓄積している点なのです。
見せ方の開発、そういう時には魅力とは別に意味や意義ということも佐藤先生あるんですよね。
そうですね、いろいろ考えてきたことは、魅力っていうのは実は一過性に過ぎてしまいがち、また魅力はとてもこの響きが良いので、魅力を発見せよとか、魅力を高めよとか、魅力を創出せよというふうに言います、言われます。しかし意義と意味には魅力とは異なる可能性、持続性があると考えています。魅力と意義、意味は似ていますけれども少し違っていると思うのです。意義と意味は魅力と違って繰り返すことができ、しかも持続する力があるのだと考えています。
それでは今週の釧路歴史探訪、最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
じゃあ見せ方の開発ということでお話ししてきました。地域の付加価値を高める視点で考えてみたところです、地域観光の構成要素を景観、体験、装置の3点で考えてみました。来世の方のみならず次の世代のためにこそ楽しませる装置、いう意味、意味のあるところのポイント、ここのところをたくさん増やしたい、誰でもが説明できるようになりたいと考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。